人の言葉、今週は爬虫類をペットにするのがもう当たり前の時代になってますが、沖縄市山里で爬虫類専門店ザ爬虫類を経営しておられる高田爬虫類研究所沖縄支部長稲福昇さんのインタビュー、1回目の今日は爬虫類がなんで好きになったんですか、原体験を伺いました。また名刺が、
はい、
もうお名前の後ろがいきなりトカゲという
そうなんです、もう見てわかるように、もうそのまんまで、もう説明しなくてもいいぐらいですね。
もともと最初から生き物はすぐ爬虫類だったんですか。
そうですね、小学校、これ覚えてて、小学校の4年生の時に、やっぱりもうね、まあ普通の子供でして、普通の子供で友達と夏休みに、まあね、クワガタ取りに、セミ取りに、こう山に行ったんですけど、その時に私ね、あの赤股という無毒の蛇、赤股という蛇に噛まれたんですよ。
噛まれたんです
噛まれたんですその時にもう山ですから、じゃあその噛まれた蛇の姿がものすごくかっこよくて、申し訳ない、かっこよかったんですよ。
噛まれたって噛んだ蛇でしょ。
噛んだ蛇をもう思わずまあ掴んで、びっくりして掴んじゃって、そしたらこの動きと、ね、このあのちっちゃいのにこう口を開けて、ね、威嚇する、この姿にものすごく感動して、小学校4年生の少年が、それからもうその、それから5分後にはもう友達と別れて、もう爬虫類は何ぞやということで、トカゲ探したりヘビ探したり、それでずっともうそっからもハマってますね。
最初に噛まれたのが
そうです、
赤股でよかったですね。ハブだったらね、人生変わってましたね。
変わってましたね、ちょっとね、もっともしかしたらもうハブ取り名人になってたかもしれない
じゃあそれからもう爬虫類大好き
だって。ずっと爬虫類です、まあ、生き物全般に全部好きなんですけど、まあ、爬虫類が好きになるってことは一番もう、まあ、早く言えば、ね、地べたにいる生き物ですからね、そこを好きになるってことはやっぱりその段階踏まえて、やっぱり犬でも猫でも小鳥でもだんだんだんだん興味が湧いてくるんですよね。だから一番やっぱり今基本となるものはやっぱり爬虫類で、かなり魅力的ですね。
まあ、沖縄はいろんな固有種がいますけれども、
そうですよね、
さっき出た赤股もそうですけどね
そうですよね、
他にもいっぱいいますよね。
いっぱいいますね、まあ、天然記念物で言えばね、イボイモリとか、まあでシリケンイモリという系は、まあ、あれは両生類ですけどね、もうこういうのも取っていいですしね。であとはまあホウグロヤモリ、女だけヤモリ、日本で泣くヤモリって言ったらそれをね、その2種類しかいないですからね。
そう、沖縄に来て観光で来られた方とか、沖縄に移住された方が、ね、私もそうでしたけども、いきなりびっくりするのはヤモリの鳴き声ですよね。
そうですよ、最初ね、来てアパートかどっかでね、最初の夜にね、ケッケッケッケッケって鳴いたら、怖いですよね。
絶対誰か化けて出たってね。
そうそうそう、爬虫類で鳴くっていうのは珍しいんですよね。
あ、そうなんですか。そうです、
爬虫類はほとんど鳴かないですからね。
ああいう音聞いてると恐竜もあんな鳴き声したのかなと思っちゃったり
と
かし
ます
ね。
絶対
そうなんですね、
基本的にはそうだと思いますよ、無駄な鳴き声じゃなくて、やっぱり威嚇とか警戒、縄張り、その音だと思います、
そういうところからなんか逆算っていうのかな、昔の生き物を知ることにもつながってくるわけですね、
ですよね、やっぱり爬虫類と恐竜はでつながってると思いますのでね、もう小さな恐竜ですよね、一個一個がね。
よく鳥類っていうのはね、
はいはいはい、
恐竜の子孫だとかって言い方しますけども、あれはあったかいですよね。
ですよね、鳥類はね、やっぱりね、でも鳥類もね、やっぱり目を見ると、まあ逆で言えば爬虫類の目をじっと見てみると鳥の目と似てるんですよね。
はいはいはい、
やっぱりこう似てるものが、通じるものがあって、やっぱり祖先は一緒じゃん。
爬虫類をね、まあこう好きな方と嫌いな方が分かれる。
そうですそうです、やっぱりね、最初に、あれじゃないですか、イメージ、思い込みじゃないですかね。
思い込み
、よくね、ヘビはね、もうヌメヌメして独特の匂いがしてねっていう感じで言うんだけど、触ったことありますって聞くとほとんどの方、いや触ったことはない、
まあ、ないでしょうね
もうイメージが先行してるんですね。
まあ確かにそうなんですが、まあ、触ったことはあまりないですよね。明日以降も爬虫類談義続いていきます。シャキッとアイ。